南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬う、あえて驕慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の118ページの、主従お振る舞い御書、日蓮これを見て、思うよというのをね、はい、じゃあ一緒に読みますね。主従お振る舞い御所にのたまわく、いぬる文明八年大祭かのえ羊、9月12日御勘議を凍る。その時の御勘議の用も常ならず、法に過ぎてみゆ。良好が謀反を起こし、太夫の立志が世を乱せ、乱さんと世子を召し取られしにも超えたり、兵の左衛門の状態将として数百人のつわものに、どうまろう着せて、えぼしかけて、かけして、まなこをいからし、声を荒おす。大体ことの心を案ずるに、打上入道の世を取りながら、国を破らんと世子に似たり、ただごととも見えず、日蓮これを見て思うよ、日頃月頃思い設けたりつることは、これなり幸いなるかな、お化経のために身を捨てんことよ、草木神戸を放たれば、いさごに小金を変え、石に玉を飽きなえるがごとし。去る文明八年9月12日、御勘議をこうむった。その時のありさまも尋常でなく、あまりあるものであった。かの良好、鎌倉時代の僧で、九条堂の重僧が謀反を起こした時や、太夫立志良賢が幕府の転覆を図った時の召し取りよりも大げさなもので、兵の左衛門の城を大将として、数百人の兵に胴丸を着せ、烏帽子をかぶせて、眼を怒らし、声を張り上げて押し寄せた。おおよそこのことの意味を考えるに、平の清盛が権力を欲しいままにして、国を滅ぼそうとしたのと同じである。ただごととは思えない。日蓮はこのありさまを見て、日頃月頃思い願っていたことはこれである。法華経のために命を捨てることはなんと幸せなことであろうか。草木神戸を跳ねられるのは、あたかも砂を持って小金に変え、石を持って玉を買うようなものである。大聖人様の辰の口の法難の この場面ですよね。あ、ちょっとですね、その勉強してて気づいたんですけど、今の堆積寺はですね、階段の第五本尊が全ての本尊のですね、この体であって、他の五本尊様はですね、階段の本尊の全部その影の写しであるということをこの言ってるわけなんですね。で、体と影なんですけれども矛盾しててですね、階段の本尊が一番で、末寺のお寺の本尊が二番で、信者さんの家のご本尊は三番だというふうに、この本尊にまたこのランクをこのつけてるわけですよね。だから地方の信者さんは自分の家でその権行してるだけじゃダメだと、お寺にお参りをしてこの信心をしなきゃいけないと。でまたお寺にお参りしてるだけじゃダメだと、階段の本尊にこのお目通りしなかったら成仏はできないんだというふうにこの言ってるわけなんですよね。で、ご本尊様の向かってこの左側に法書者氏というふうに文字が書いてありますけれども、この法書者氏、これを書者氏立てまつるというそのこれというのはですね、階段の本尊をこの書写書き写してるんだというふうにこのまあ言ってるわけなんですよね。でそうするとですね、階段の本尊は弘安2年の10月の12日に書かれたというふうに言われているんですね。だけど階段の本尊にはこの弘安2年10月12日っていう日付は刻まれていません。刻まれていないんですけれども、その日に書いたということになっているということなんですね。で、じゃあ階段の本尊がこの体で、他の本尊は全部影だということになったらですね、弘安2年の10月の12日に書かれた階段の本尊以前の本尊はじゃあ何の写しなんだということになってしまうわけですよね。階段の本尊が表される前のこの本尊は何を元としてその書かれているのかというふうにこの、この言葉をかければですね、それに答えられる答えはないということになりますよね。だけど大聖人はこの弘安2年の厚原の法難をこのまあきっかけとしてですね、前もお話ししましたけれども、私たちが拝んでいるご本尊様は仏滅後2234年というふうに書いてあるんですけど、弘安2年の本尊以前の本尊はですね、仏滅後2224年というふうにその10年前のこの計算がその書かれてあるわけなんですね。で、そこが弘安2年の本尊とこのそれ以後の本尊の違いというもの、その仏滅後2224年か仏滅後2234年かというのがその辺りからずっとこう大書にはこう分かれてくるわけですね。それともう一つは日蓮大聖人のこの花王がですね、この一般にはこの万事、その弘安2年以前の本尊はその万事というその表現のこの花王になっていると。 で、公安2年以後はそのボロンジっていうその表現をされるところのこの花王になってるというふうに、その花王が変わってくるわけですね。日蓮にこの重ねて書いてあるこの、まあ、サインがその変わってくるということなんですね。仏滅後2234年とそれからボロンジのその花王がその変わってくるということなんですね。ですから公安2年にその大聖人のそのこの悟りの境地の中でそのこの意識が変わってきた、その切り替わりがその見えるということが言えるわけなんですよね。だけど日蓮大聖人は公安2年以前にご本尊を書いて渡したその信者さんや弟子に対して、前書いた本尊はもうその拝んじゃいけないとか間違ってたからとかいうようなことは一切言ってないわけですよね。こっちの方が後に書いた方が本物だから、そのこっちの方にその拝む本尊を切り替えてくれっていうようなことは一切この言ってないわけなんです。日蓮大聖人の悟りの境地はその公安2年にその切り替わっていますけれども、だけども本尊に表したこの南無法蓮華経のこの一年三千の法というものは、これは大聖人のこの信仰の信仰心のこの心境の変化というものと何にも変わりがないということなんですよね。だから法は要するに全く同じだということだから、前の本尊が間違ってたとか前の本尊が浅はかだったとかいうようなことはその大聖人の書き物の中には一切ないということなんですよね。だから大聖人は自分の書かれた前半の本尊というものをその否定したり、またそれをこの劣ったその本尊としてこの表現を一切していないと、その時にいただいた信者さんはその公安2年以前の本尊をずっとこのご安置してその拝んでたということなんですよね。でそうやって考えてくると、階段の本尊がこの信仰の一番のこの出発、その源、その一番のその本尊の始まりということはありえないということなんですよね。つまり一年三千の、いつも皆さん方に申し上げますけれども、一年三千の南無法蓮華経の法というのは、どんな命にもみんな仏の命が備わっていて、どんな命もみんな仏になる資格があって、どんな命もみんな南無法蓮華経の信心修行によって等しく仏になることができるということが、この一年三千の法ということをその、まあ、具体的にこの言っている言葉なんですね。だからどんな命にも南無法蓮華経の仏の命があって、どんな命もみんな仏になる資格があって、どんな命も南無法蓮華経の信心修行によって仏になることができるんだということが、この示されているところの南無法蓮華経の題目をその本尊の中心に書かれたということなんですね。だから公安2年以前の南無法蓮華経の本尊も、公安2年以後の南無法蓮華経の本尊も、その一年三千の南無法蓮華経の法というものが書かれている本尊には何の遜色もないということなんですね。だから階段の本尊が源じゃなくて、南無法蓮華経の題目が源なわけです。だから階段の本尊がこの本尊の中の本尊で、この仏法のこの全てだと、日蓮大聖人の仏法は階段の本尊に全部この凝縮されて収まってるんだと、階段の本尊がなくなったら日蓮大聖人の教えはなくなってしまうんだということをこの大石寺は言ってるんですけれども、その信心に対する考え方の道理っていうものは、彼らが言う道理っていうのは完全にその狂ってしまっていると、この南無法蓮華経の方から外れてしまっていると いうことがこの言えるわけなんですよね。だからそういう意味においてこの会談の本尊が一番で、末寺の本尊が二番で、信者さんの家の本尊が三番だというような、そういう間違った考え方、いつも申し上げますけれども、私たちが唱える南無法蓮華経の題目も、大聖人が唱える南無法蓮華経の題目も同じ題目だと、平等だと。題目が平等だということは本尊も平等ということなんですね。そうじゃなかったらこの南無法蓮華経の信心は成り立たないということなんですね。だからそのことをこの改めてですね、この私たちの信仰の根本というものは法華経の題目を本尊とすべしというところから、要するにこの始まってるんだということなんですね。それを改めてですね、この深く心に刻んで、この信仰というものを大切にこのしてってもらいたいと。階段の本尊とか観図とかいう権威づけのもとに、この信心というものがあるんじゃないんだということなんですよね。で、私もね、そのこの昇進覚醒運動が始まった時にはですね、まだですね、その階段の本尊がその絶対で、階段の本尊がこの仏法のすべてで、この仏法の源だというふうに、その小僧の時から教え込まれていたものを信じ込んでましたから、ですからその勝共寺にいる頃は皆さん方にもそうやって教えてたと思います。教えてたはずです。いや、きっと教えてたですね。だけどだんだんだんだんこの学んでいくに従って、これは平等じゃないなと、不平等だなということが分かってきました。それで大聖人の仏法を改めてこの学び直していく中で、階段の本尊、じゃあ階段本尊が現れる以前はじゃあ何なんだということを考えたときに、どう考えてもこの自分たちが学んできたことは間違ってるなということが分かってですね、そして今私が話したようなこの内容にその切り替わってその来たわけなんですよね。で、この間お話ししましたけども、まあ昇進会のこの お坊さんがですね、そのまあ広田がそのインターネットでその説法を、この説法の録音を出していると、そんな恐ろしいことがよくできるなと、もし間違ったことを言ってたらどうするんだと、間違ったことを発信したらどうするんだと、だからその自分は自分の寺にお参りする信者さんには説法するけれども、他の人にはその説法したことをその発信する、伝えるということはそのしたくないという人がいるんですね。だけど私は今話したように、間違ってるなっていうことが分かったら、それを訂正しながら、要するにこの法というものを伝えていくっていうことをこのしなきゃいけないというふうに思うんですよね。最初から全部100点満点で正しいことのみしか、要するにこの話をするっていうことがそのできないと。もちろんその時には正しいというふうに思ってるんですけれども、その話していることに矛盾が生じてきた時に、その矛盾というものをどうやって乗り越えて、その矛盾というものが矛盾を解明して、つまり信者さんで言えば疑って疑って、その疑いを晴らしていく中で、この信仰というものが深まっていくわけですよね。疑ったまんまじゃダメですよね。疑ったまんまじゃなくて、この自分が疑問に思っていることは一体何なんだろうということを一生懸命求めて、その疑いを晴らしていくことが成仏につながると。 だから疑って疑って疑い抜いて、その疑いを晴らして晴らして晴らし抜いていくことが本当の仏道修行だということなんですよね。だから誤ったなと思ったら、それを訂正して訂正して訂正して、この信者さんにこの解いていく。自分は今までこうやって言ってきたけども、この考え方はどう考えても矛盾があると。この矛盾を克服するには、こうこうこういう教え、こうこうこういう考え方でなければならないということに気づきました、目覚めました。だからこれからはこういうふうに皆さん方に法を説いていきますということを、その次、その時点その時点において、この疑いを晴らして、その疑問というものがこの訂正された時点において、信者さんと一緒にそのことをこの伝えていくということが坊さんの役目だというふうに思うんですよね。だから間違ったことを言ったらいけないから、その発言しない、発信しない。じゃあお寺に集まった信者さんには間違ったことを言ってもその構わないのかということになりますよね。それは一般の人たちに対しても同じことだと思うんですよね。ここだけの話ですよっていう説法じゃなくて、誰に聞いてもらっても構わないという説法をこのしていかなきゃいけないと。だけども間違いに気づいたら、その間違いを直していかなきゃいけないと。それが要するに、その凡夫が信仰している、凡夫が成仏を目指すということじゃないかというふうに、まあ、私はその考えてそのやってるわけなんですよね。だからそういう意味でこの私がそういうことをそのやってるということは、別に売名行為でも間違ったことを皆さん方にこの注入していることでもないんだと。私も一信仰者としてそのいまだにその求めてこの進んでいかなければいけないと、疑いを晴らしてその生きていかなきゃいけないというふうにその思っている、その一人の信仰者なんだというふうにこの理解をしていただければありがたいというふうに思うんですよね。さあ、それで、最初に読んだところですよね。日蓮大聖人様が松葉ヶ谷のこの草庵を襲われた時にですね、いつも辰野口の法難家の時にこの信者さんにお話をするんですけれども、ここにも書いてありますけれども、この100人以上のこの兵隊を連れてですね、それでこの道麻呂っていって、剣道のこの剣道をやるときに、この胴体のところにこの硬いものをこう着ますよね。背中は開いてて、この腹のところだけがカチンカチンのものでできてますよね。で、あれはこの面とかいうときには、このお面市内でも面ってことを思い切りやられたらもう血が吹き出ちゃうから、この頭にはこの面をかぶってますよね。で、ドーって言ってて、こうやってこの横向きにゴトーってこうやられたら、そのここだって血吹いちゃいますからね。いくら着物の上からだって言っても血が出ちゃいますから、ひょっとしたら肋骨が折れちゃうかもわかんないですから、だからこの銅をこの肩からかけて、この銅をつけてるわけですよね。で、この時代劇見てると、戦争の場面になるとみんなこう鎧をそのかけてますよね。で、大将はそのちゃんとこの鎧兜のこの立派な兜をかぶってこのいますけれども、普通のそのこの雑把な兵隊はその兜なんかかぶってる人いませんよね。この鉢巻きみたいな、この鉢巻きみたいのつけてますね。鉢巻きみたいな。ほんでこの額のところだけが 鉄でできてて、それでその刀でこうガンとやられた時にこの鉄に当たってですね、この頭の鉢が割れないようにっていうんですけど、こんな薄こんなこのぐらいの幅のものがこうついてたって、そのガチンってやられたらもう上の方だってみんな刀で切られちゃいますよね。だけどせめてその兜をかぶれない分だけこの額にこの鉄板がついたところの鉢巻きをこの巻いてるんですけれども、この胴の方はそのちょっとこのバラバラとこうそのこの鎧に似たようなものがこの巻きつけられてますよね。であれが要するに今その剣道で使うところのこの胴丸っていうふうにこの言われているものなんですよね。まあ剣道の方は ああいうそのバラバラのものがこうやって編み込んであるもんじゃないですけれども、それとその同じ役目をこの持つもの、それをこの身につけて、それでその数百人にその100人以上のこの兵隊がそのまるでその戦にその行くんですかというような格好でその大商人の草庵をこの襲ったと。でそれは日蓮大商人が要するに幕府の転覆というものを図って、それでその何て言うんですかね、この武器っていうものをこの蓄えてるんじゃないかというような間違った情報をこのその鎌倉の市中に流して、そして幕府転覆を図ってその武器を蓄えている日蓮をその逮捕するんだというその名目をこの兵の左衛門の城は立てたわけですね。だから100人以上の兵隊が行く必要のないのに、そのそういうその鎮圧にその望むような格好をして、そのわざわざこの町の人間にこの見せるようなこの態度でもってそのことに臨んできたということですよね。その割にはですね、その声だめの声をですね、その声桶にその兵隊に担がして、それでその松葉谷鉄の草庵に行って、それでその声だめの声をその松葉谷鉄の草庵の中にその撒き散らしてですね、それでその二度とその草庵をこの新人修行のために使えないようにこのしてしまおうというふうなことまでその考えたわけなんですよね。これすごいことを考えますよね。火をかけるとか言うんじゃなくて、このうんこやしっこをですね、このその中にばらまいて、それでそのもうそこに、その寝泊まり修行をするということができないようにこのしてしまおうというふうに考えて、それで大聖人様はお釈迦さんの仏像とその前に法華経を置いて、それを本尊としてそれまで拝んでましたから、ですからお釈迦さんの仏像というものをわし水かみにして投げ飛ばし、その前の法華経の経巻をこのわし水かみに取って、そして巻物ですからザーッとこうやってこの広げて破いて、そしてその床にその糞尿まみれになった床に置いて、それをその踏みつけてその破り散らしたというこの状況ですよね。でその時にその大聖人に馬乗りになって、その経巻をもうその棒のように持って、そして大聖人の額をその何度も何度もこの打ちつけたと。でその時にその日蓮大聖人は悔しくて悔しくて仕方がなくて、その痛いのとそういうその恥ずかしめをこの与えられているということがもう残念で、その経巻をこの奪い取って、そして殴ってる人間を自分も その殴り返そうというふうにその瞬間に思ったというわけですよね。だけれどもその殴られる瞬間にこの狂言の題名が狂言の表に書いてあるわけですけれども、その狂言はこの法華経を信じ修行し、この南無妙法蓮華経の方を人々に伝える者は必ず命に及ぶ大難が襲ってくるということが書いてあるところの漢字本が収められたところのこの狂言だったと。その瞬間に、あ、法華経に書いてある通りのことが今起きてるんだということをこの大聖人様は思って、殴り返してやろうというふうに、こんちくしょうというふうに思っている心というものが、あ、法華経のために今自分はこういう状況になってるんだということをこの自覚するその心に変わったということがその書いてあるわけなんですよね。それがこの辰の口、さっき言ったところの100人以上の兵隊がその襲ってくると。そのことをその時のご勘議のようも常ならず法に過ぎてみよとですね。どう考えても普通のこの常識を超えたこの状況というものがその辰の口の法難以前のこの草案を襲われた時のこの状況だったと。良好が謀反を起こした。良好というのはですね、後の解釈のところにも書いてありましたけれども、九条堂というお寺のですねこの住職でですね、建長3年12月鎌倉幕府のですね転覆をこの企てたというその嫌疑のもとに、捕らえられたということが鎌倉幕府の公式の歴史書であるところの吾妻鏡の中にさえそのことが書かれてあるということですよね。幕府転覆の謀反を受けたこの良行というこの人間がこうこうこういうことを行ったということがもう幕府の歴史書の中にもこのきちっとこの示されてあるということなんですね。太夫の立志が世を乱させんと世子を召し取られしにも超えたりとですね。この間13日の開幕章のところでも お話ししましたけれども、上映式目、御成敗式目ですよね。御成敗式目っていう法律をこの鎌倉幕府はこの鎌倉幕府を建てた時点において長い年月をかけてこの作るわけなんですね。法のもとにこの世の中を治めていかなきゃいけないと、法のもとにこの世の中を平等にこの扱っていかなきゃいけないということをその考えて、でその中の一番は第一条の一番最初の一番大事なところが神仏を尊べということなんですね。だから神仏を尊べということがその鎌倉幕府の一番最初の一番大事なこととしてこの法律の中にその説かれているということなんですよね。で今のその時もお話ししましたけど、今の私たちの法律は第一条の一番大事なところ、一番大事な最初のところは天皇というものがあってこの日本というものが成り立っているんだということがこの今の私たちがいただいているところの法律なわけなんですよね。でこの御成敗式目の中にはその神仏を大事にしろと、そして神仏に仕える僧や神主はそのことをその真面目にこの務めよということが書いてあって、そして付帯事項としてこの坊さんや神主のそういう聖職者っていうものがもし間違ったことをしても打ち首まではしないと、 最高刑は島流しというふうに、この御成敗式目の式目の中に、その法律の中にきちっと定めているにもかかわらず、日蓮大聖人様は殺そうと、日蓮大聖人は殺そうというふうに幕府はしたわけなんですね。つまり法律を破ってまでその日蓮を殺したいというふうにその幕府は考えたということなんですよね。だから塀の左衛門尉大将として数百人の強者に胴麻呂を着せて烏帽子をかけて眼を怒らして声を荒おすですね。大体事の心を案ずるに太政入道の世を取りながらですね。太政入道っていうのは平将門のことですよね。平将門ですね。平将門、保元平治の乱によってこの対立するところの勢力をこの一掃してですね、その平将門の時代にはこの源氏はその力を持ってませんから、その平家中心のそのこの国の作り方になってますよね。で保元平治の乱によって対立する勢力を一掃して、平将門はですね、関東において11位太政大臣というその非常にその高いその位をこの得るわけですよね。そして娘徳子を高倉天皇にのこの妻にさせて、そして、平将門一門で官職を独占し、そして関東を中心にして34カ国に及ぶところのこの政権をですね、この作ったわけなんですよね。で、西の方は平家がこの牛耳ってるんですけど、この東の方はこの平将門がこの牛耳るというようなその形になってですね、そしてこのだんだんこの勢力がこのマスに従ってですね、このなんていうんですかね、天皇に打って変わるようなそういうようなこの立場というものをですね、この築こうというふうに考えるわけですよね。でそこでその平将門はこの退治されて殺されてしまうという、まあ悲運とも思えるんですけれども、この武力によってこの世の中をこの治めていこうというふうにこのした、源氏より以前にそういうその事件がそのあったということですよね。でそういうことをこのまあこの示されて、で平将門を成敗することによって、その平清盛はもっともっとこの強くなっていくわけですよね。もう平家にあらずんば人にあらずというふうに言われるほどに、もう完全にこの朝廷をこの自分のものにこのするような、もう傀儡政権というか、もう完全にその天皇は飾り物というような、そういうようなこの状況にその平清盛がこのしていくわけなんですよね。そこと結局また信仰の源氏が戦って、壇の浦でこの平家を破ると、そこで鎌倉幕府がこのできていく。平清盛は朝廷をこの表へ出して、自分が裏でそのことをコントロールしてそのやってきた。平家が源氏に負けるということは、 朝廷がそのこの世の中の中心からその滑り落ちるというそのことになるわけですよね。でそこから今日に至るまで、要するにその武力、財力、権力っていうものを持ったその力の政治っていうものがこの世の中を治めるっていうような、そういうその形のこの世の中にこのなっていったということがこの言えるわけなんですよね。ですから大商人はそういう権力闘争の中でこの大商人の時代っていうものがこの進んでいきますから、ですからその中でこの大商人は、幸いなるかな、法華経のために身を捨てんことよ、草木神戸を放たれば伊佐子に小金を変え、石に玉を商えるがごとしと、自分はそういうその力とか権力とかそういうことを生きがいとして自分は生きてるんじゃないんだと、この南無法蓮華経の法のためにその生きて、法のためにこの身というものを使ってその人生というものをこの大切なものとしてこの生きたいんだと。だから彼らの価値観と力の価値観とこの南無法蓮華経の価値観というものは全くこの違うものなんだと。死んでしまえばどんな権力者もそこで終わりじゃないかと。だけど南無法蓮華経の法華経の行者の命というものは永遠常住なんだと。だから今南無法蓮華経の信心修行をしているということは、この永遠常住の中にこの仏の命というものをこの得ていくということなんだということをこの言っているわけなんですね。だから彼らがどれだけその日蓮をないがしろにしても、日蓮を殺そうとしてもですね、自分はそこで殺されたとしても何も構わないと。逆にそのことによって南無法蓮華経のこの信仰というものを強く自分の心に感じることができるならば、それは幸せなことなんだということをこの大聖人様は、この幸いなるかな、法華経のために身を捨てんことよ、草木神戸を放たれば伊佐子に小金を買い、石に玉を商いるがごとしというふうにこの示されているわけなんですよね。命って時間ですよね。命、80歳90歳まで生きたっていうことは、80年90年の時間をいただいたということですよね。だから命は時間っていうことですよね。時は金なりって言いますけど、時間はお金で買えませんよね。だからお金よりも価値のあるもの、これが要するに時、命っていうことなんですよね。会社の社長さんはこの自分の会社に従業員として社員として勤めている人がこの朝会社に来てくれて、そして就業時間までそこで働いてくれるっていう時間を買ってるわけなんですよね。だから会社員は自分の人生という時間を会社に買ってもらって、その時間内で与えられた仕事をこのしてるわけなんですよね。だから8時間なら8時間っていう命を会社に預けて、会社に買ってもらって生きてるということなんですよね。だからみんな長生きを願ってるんです。長生きを願ってる割には無駄な時間をこの過ごしてるわけですよね。で会社はその人の今の時間を買うことはできるけれども、過去の時間や時間を金庫に入れとくってことはできないわけですよね。時間はずっと進んでいきもんですから、だからお金は金庫に納めて眠らしておくことできますけど、必要な時に取り出して使うことができますけども、時間は 必要な時に取り出して使うということはできないわけですよね。今、命は今しかないわけですよね。命は。ね。そうやって考えてくると、私たちの命っていうものは、何者にも比べることができないほど大事な、その貴重なもんだということがわかりますよね。本当に時は金なりじゃなくて、時は金以上のこの価値がそのあると。だけどみんな時を求めて長生きを求めているのに、その与えられた時の中で無駄遣いをして生きているということなんですよね。非常にその残念なことですよね。その時、命の中で南無法蓮華経に時を使うことができるということは、これほど大切な、これほどありがたいことはないじゃないかということをこの大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。そしてこの時は永遠なんだということなんですね。私たちが亡くなった後もこの命の命という時はずっと続いていくんだということなんですね。そのことは南無法蓮華経の法でしかわからないと。南無法蓮華経の法にしか説かれていないということなんです。だからこの南無法蓮華経の法のために命を用いるね。ただの金儲けのためだけに命を用いるというだけじゃなくて、もっと大切な南無法蓮華経のために命を用いるということを、私たちはこの迷ったり忘れたりしながらも、あ、南無法蓮華経のために命、時を用いなきゃいけないんだなと。この命という時は一番に何のために使わなきゃいけないのかということをですね、常に私たちはその考えて生きていかなきゃいけないということ、そのことをこの大聖人はこの幕府権力者のこの価値観と、私日蓮の南無法蓮華経の価値観は全く違うんだということを、この主従振る舞い御所の中でこの大聖人様はこの示されているということなんですね。信心しない者にとっては南無法蓮華経はなんぼのもんじゃというような、蔑むような、そういうものかもわからないけれども、南無法蓮華経の法というものはそういうもんじゃないんだと、永遠成就なんだということなんですね。今もう世界の第三次世界大戦が始まるんじゃないかというような、そういうようなこの状況が、そのイスラムの ウクライナと、東はウクライナ、西はガザ地区のところで、その始まってしまっているわけなんですけども、この2023年という西暦がありますけれども、この2000年以上前からの、要するにその宗教的な憎しみによって、この争いっていうものがずっとこの続いているわけなんですよね。だから4代前とか、よくその7代たたるぞとか言って、そのなんか憎しみ事になると、その死んでも7代たたってやるとか言って、その物語に書いてあったりするんですけども、7代どころじゃないわけなんですよね。この西暦2000年以上前から、要するにその憎しみっていうものがずっと連鎖して、その今のこの人たちにその受け継がれて、この戦争が起こってるわけなんですよね。憎しみをエネルギーにして生きる信心じゃダメですよね。 その本当にいろんな命に支えてもらっているという感謝をエネルギーにして生きる信心じゃなかったらダメですよね。南無妙法蓮華経の方は感謝をエネルギーにして生きる信心なんですよね。だから憎しみをエネルギーにして、憎しみを正当化することが書かれてある聖書には本当の平和っていうものは得られないということなんですよね。法華経はどんな命にも仏の命が備わっているという、そこにこの南無妙法蓮華経の法というものが説かれているわけですよね。だから本当の平和とか本当の安らかさというものはこの南無妙法蓮華経の法の中にしか説かれていないということなんですよね。本当に残念なことですよね。殺し合ってもまだその憎しみだけはずっと語り継がれて残っていく。だから解決の糸口っていうのがないわけですよね。今までは解決じゃなくて、今までは我慢してこの収まってたわけですよね。その我慢っていうものがプツンと切れた時にはもう必ずこういうことがその起こってくるということですよね。だから本当にその残酷なこの目を覆うようなこの状態っていうものがそのある。だけどどちらにも解決の道、解決の鍵がないということをどうやって収めていくかということですよね。だから根本になるところのこの聖書の教えっていうものにその解決の道っていうものが説かれていませんから、ですからどういう方向に行くかわからない、暗淡たるその気持ちでその毎日毎日ニュースを見なきゃいけないということになるわけですよね。だから私たちもこの南無妙法蓮華経の信心をしている以上は、創価学会のように南無妙法蓮華経をたくさん唱えたらその幸せになれるんだ、病気が治るんだというような、そういう減税利益の南無妙法蓮華経も南無妙法蓮華経ですけど南無妙法蓮華経じゃありません。それは南無妙法蓮華経というその呪文をその合言葉に使ってるだけ、本当の南無妙法蓮華経じゃないということなんですですね。だから本当の南無妙法蓮華経、さっき言ったどんな命にも仏の命が備わってるんだっていう本物の南無妙法蓮華経の信仰を私たちはしていかなきゃいけないということですよね。でなければ南無妙法蓮華経の法を信仰しながら人を蔑んだり憎しみを正当化したりと、同じ南無妙法蓮華経なのにあんたら あの人らは 何なんだというような南無妙法蓮華経になっちゃうんです。南無妙法蓮華経を唱えててもそれは南無妙法蓮華経の信仰者ではないということなんですよね。だからぜひ本当の日蓮大聖人のどんな命にも仏の命が備わっていて、どんな命も仏になる資格があって、どんな命も南無妙法蓮華経の信心修行によって仏になることができると、憎しみの連鎖でそれをエネルギーにして生きるんじゃなくて、すべての命に感謝することのできる南無妙法蓮華経の心、南無妙法蓮華経の感謝の心をエネルギーにして私たちは生きていかなきゃいけないと、それを本当の信仰の南無妙法蓮華経の本当の信仰の在り方だということを深く心にとどめてですね、この信仰というものを大切にしていってもらいたいということをお願いをして本日のお話とさせていただきます。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。